のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も、長野県松代からお届けしております。お相手は今日もこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
坂本さんにあのアルスマグナの増刊号とかいろいろ話してもらってるんですよ。
はい。
道中でね、
はい、
で話を聞いてるとどうも最近東京にいっぱい行ってると、うん、
めっちゃ行ってますよね。
でも行ってるけど、うん、決して僕に接触しようとはしないんですよ。まあそれいいんですよ全然あの別に僕
は思わせぶりっ子な、
思わせぶりっ子で、うん、いや誘ってくれてもいいんだぞみたいな。いやでも坂本さんとそんなにいっぱい会ってもねっていうのもあるじゃないですか、
うん、
お互い、
うんうん
ね、
毎日。いや、誘ってくるんであればね、アルスマグナのライブに。
ちょっとしんどいかな。
そうでしょ。
パクドルは行ってもいいかなと思ったけど、うん、でも、チケット取れないでしょ。
取れないです。
取れないでしょ。
はい、
うん。なんかちょっとそれも無理だからいいかと思いつつ、うんうんうん、どうも最近坂本さんが東京づいてるんですよ。
まあ言ってもほら、まあ、
東京の女でもできたかなっていうぐらい。
関東圏じゃないですか、長野って。
うん、あのね、
うん、
それはもう知らなかったけど、
うん、
長野って、東京圏だ。
そうなんですよね。
これは僕が頻繁に長野にとか山梨に行くようになって思った。
うんうん、
安いの。
そんなに東京に出るのが、
う
ん、
片道ね、今日は茅野駅まで行ったんですけど、諏訪の手前ですよね。うん、あれでね、6000円ぐらい。
うんうん、
5000ちょいかな。
だから、
うん、
名古屋に行くより安い。
安い安い。
下手したらね。
うん、東京圏だ。だからこれはみんな長野にみんなスキーに行くのはよく分かった、東京の人
が。だから長野の人が東京に出るのもよく分かる。
分かる分かる。
うん。うん、
長野便利ですよ。
そう、八王子までやったら本当に車でね、
うん、
結構すぐですよ、
うん、
山梨越えるだけなんで、
うん、
はい、
でその坂本さんがね、
はい、
また長野から、
うん、
なんか出かけたっていうのを見たんですよ。で僕もあえて何もツイッターで絡みもしなかったですけど、
うん、
まあ朝から LINE でメールが来て、
うん、
はっって思ったんですよね。
はっては
っ, って
一応報告はしますよ今から。
いやいや、まあラジオのネタにしてくれるんだろうな。
ネタとは、
いや、まあ、ネタといえば失礼なのかな。
うん、いや、でもその時は、
まあ、
ネタやと思います。
好奇心旺盛な坂本先生ですから、
はい。
はい、まあ、行かれたんですよね、あると
行かれましたね。はい。東村山市に。
あ、東村山。
そう、まあ、僕らの世代では
ワオですよね。
僕らの世代でも、まずそれですよね。
うん、
はい。
東村山だ、ですよね。
そう。ねえ、そこに行きました。
うん、
国立療養所に。
国立療養所。
ハンセン病の。
ハンセン病。これは個人で行ったわけではないんですよね。
そうなんですよね。そういう、まあ、長野県、県が主催する、そういう訪問事業っていうか、うん、そういうのがどうもあるんです。毎年毎年。もう今年で10回目とか。
まあ、ようそんなん見つけたなって話ですけど、
ね。まあ、僕いつもあの、長野県のホームページ見てるんで。
まあ、まあ、いろいろ助成金じゃない。
助成金狙ってるわけじゃない。
助成金じゃなくて、あれですよね。反対養成学校とか、
そうそうそう。
見つけたもそうだし、
そうそうそう、
あの、よくわからないから、長野のことを知ろうと思ったら、うん、そういうとこにぶち当たっちゃうんですよね。
そう。だから、あの、まあ、ブックマークしてるし、
うん、
で、ツイッターでもフォローしてるんですよ。
長野県。
長野県のあの、つぶやく人の、ほんならいろいろいっぱい来るじゃないですか。
あの、リンゴの熊みたいな。
そう、まあ、
フォローしたり。
そうそう。そうそう。だからそういうのはもうフォローしてるんで。
うん、
で、まあ、今回たまたまそういうなんか訪問事業で、その、多摩のハンセン病の国立療養所に行く、その訪問事業の一つで3カ所を募集してると。ハンセン病って僕、個人的には、まあ知ってますよ。もちろん知ってるけど、僕の中でのハンセン病って言ったら、あの映画の砂の器に出てきた人とか、
うん、
あの、もののけ姫の
たたらこ
の人たちですよね。包帯巻いたぐらい。
うんうん、
あとはベンハーの中に出てきたかな。本当に映画の中の世界で、
大谷なんとかって戦国武将は違うんですかね。
あ、もうそうだって言いますし、まあ、そもそもそのねハンセン病自体がもうその花か昔も古事記とかそういう時代からちょっとずつ出てきてる、うん、
あったって記述はあったって言いますよね。
そう、世界で一番古いねそういう記述があるっていう話も聞きますけど、うん、でもお前なんかほんまに知ってんのかって言われると、なんか平成の7年かその雷予防法がどうだこうだらって早年するせ
いで、うん、そもそもハンセン病っていうのは雷病って言われてた
やつですね。雷病って言われてたやつですね、うん、で僕ら子供の頃はハンセン氏病って言ってたかな。死がついてましたよね。
死ついてました。
でそれもちょっと取れて今、
あ、なんでなんでしょうね。ハンセン氏病、死っていうのはイメージ悪いんですかね。死って死
ぬ、まあ、あれ
死と思われる、
ウジって書くやつですね。ハンセンにウジ
カウパー視線液と同じ、
ね。まあまあそうでしょうね。
うん、
だからでもまあ、その、雷予防法がその亡くなった時に、うん、まあ、 雷病っていうのはもうやっぱり差別につながってたんで、うん、もう雷病という言い方やめましょうと。でもハンセン病、ハンセン氏病っていうのも、まあ、もう死も取って、これからハンセン病っていうのに統一しましょうということになったんで、うんうん、もう今はハンセン病、もうテレビでもラジオでも全部ハンセン病になってますよ、うん。まあ、ただ今日のラジオの中ではもしかするとその過去の話をするときに雷病っていう言葉を使うかもわかんないですけども、
はいはい、まあ、ご了承くださいと、
それはもうご了承くださいって話なんですけど、うん、でも僕はなんかその砂の器っていうのをもう昔本当トラウマ級の映画で僕の中では、はいはい、もうそのイメージが強すぎて、うん、どっちかっていうとあの触らないようにしてたんです。
具体的に言うと、まあ、皮膚病の一種、
皮膚病っていうかね、
結局なんか溶けちゃうみたいなイメージがあるんですよね。
そうなんですね。はいはいはい。いろいろとね。うん、まあ難しいことは、まあ、あの、僕ら専門家じゃないからよくわからないですけども、うん、あの、結局のこの末端がどんどんどんどん、まあ、溶けていったりとか、その皮膚がこう、ちょっと変形していったり、かさぶたができたりとか、うん、あと、それの影響で目が見えなくなってきたりとか、うん、まあそういうもう大変な感染病だったんですけど、うん、まあそういう人たちが、まあ国立療養所に入ってると。
うん、
で、まあその、初めて僕、その雷予防法自体をほら僕ら知らなかったじゃないですか。うん、でもそれがあの問題になって、もう法律自体がなくなるって言った時に、初めてそういう人たちはそこに閉じ込められてて出ることすらできな い。
あんまり知らないですよね。
っていう話を、その時に初めて聞いて、でずっともう何十年間もそこにいたんだ。
うん、
で、結局でも、どうも、外に出ても大丈夫。別に感染なんかしないし、うん、広がらないしっていう話になって、
うん、
で、結局その後、まあそれ、法律がなくなって、でも、その後、裁判になったんです、今度はね。うん、あの、国の責任がどうとかみたいな裁判になって、で、まあ、原告側が勝ちまして、
うん、
で、それで、国がね、上告するかどうかみたいな、控訴するかどうかみたいな話になった時に、その当時は小泉さんが、うん、小泉さんがもう、いや、もうやめましょうと、
うん、
もう素直にもう謝罪して、
うん、
で、まあ、それでも全部、まあ、解決じゃないですけど、一旦そこでいろいろと終わった。
うん、
で、まあ、その時の知識しかない。
うん。
でも、よくよく、まあ、そのね、その長野県のあれを見た時に、よくよく考えると、でも、何も知らんなと。
うん。
実際のところ。
うん。
で、今回、療養所に訪問の、その、チャンスがあって、で、お話も聞けると、中にいる人。
うん。
お話も聞けるってことなんで、これは、まあ、やっぱ一応、まあ、お前、ラジオネタやろって言われたら、それまでなんですけど、うん、まあ、好奇心とかいろいろがあって、うん、まあ、やっぱり、ちょっと行ってみたいなと思って今回ちょっと
国立療養所っていうのはすごい漠然とした名前ですもんね。
そうですね、まあ、全生園っていうあの名前ついてますけどね、うん、それぞれいろんなその日本人のある国立療養所に高島なんとかとかいろいろついてますけど、うん、多摩の方は全生園か、
うん
うん、ついてて、でまあまあ今回チャンスがあったんでちょっとお邪魔させていただいたって、
うんうん、どうなんですか、なんかいきなりっていうか、やっぱりそういう風なところに来る人、来る人っていうのは応募してくる人って、はい、
まあ予想通りでしたね。
人権的な、
いやそこまででもないですね。人権的な人たちでもないんだけど、
うん、
そもそも平日やったんですよ今回。
まあ普通の人は行けないですよね。
そうなんですよ、結局のところこういうのって若い人こそ行かないといけないじゃないですか。
若くて学生でちょっとそういう研究をして、研究じゃないな、
う
ん、
そう、でもやっぱり、うん、ある意味僕らより上の世代は、
うん、
やっぱ分かってるわけで、分かってるというかそういうの話をいっぱい聞いてるわけですよ。
まあ反省
雷病っていう、っていう話をいっぱい聞いてるんで、うん、まあそこそこの知識はやっぱりあったりするじゃないですか、うん、実際そういう差別だとかそういうのもね、あの、うん、耳にしたりとか、映画の中でそう砂の器見たりとか、そういうのいっぱいあるんで、うん、でも若い人って本当に そもそも知らんっていう人たちもいるんで、うん、若い人が本来は行かないといけないかもわかんないですけど、まあ平日なんで、
うん、
朝バスでね、朝6時ぐらいに就航したんですけど、
うん、
まあ見事なぐらい60代、50、60。
段階の世代。
段階の世代って言われる人たちですよね。うん、で、まあまあ、もう話を直接もつなげ、喋っていきますけど、
うん、
で、バスに乗りました。うん、これから向かいますと、
うん。
で、まずね、バスの中で、あ、その前に、参加が決まりましたって言って、書類が来たんですよ。でっかい封筒が。
公開するなとか。
いや、それはないです。それはないです。ブログを書いてもいいんですよって。
ブログに書いてもいいんだ。
って言われました。
拡散しても OK だからね。
いや、だからあのさ、僕もちろん。
むしろしてね。
いや、もちろんその長野の県、あの役人の方というか県庁の方に、ね、うん、こういうのってツイッターとかブログとかに行きましたってあげていいんですか、喋っていいんですかみたいな ことがいたら、いや、それは全然いいんじゃないですか。ただ、そのプライバシー、
うん、
中にいる人たちのプライバシーが分かるようなことはやめてください。
うんうんうん、
でそれが分からなかったら別に、その中で写真撮ってもいい。っていうか、そもそも今、自由に出入りできるんです。
あ、もう普通に入
るんですか？普通に行けるんです。普通に行けるんです。だから、別に入ったアカン場所でもないし、誰でも行けるとこです。
うん、
だから、普通の街です。
うん。
うん、で、まあまあ、最初に、そういう予備知識みたいな、
わかるハンセン病。
わかるハンセン病っていうのね。
まあ、まさに。
わかるってわからないけど。まあ、一応ね、
ちょっと重たいですね。
重たい。
なるほどね。
資料が重いでしょ。
資料が重いですね。
まあ、こっちはね、向こうでもらった資料です。
はいはいはい、
で、こっちがあらかじめ来た資料。
事前に。
はい。じゃあ、まあ、これで勉強してください。
はいはい。
プリント一番後ろまでまして。
はい。
まあね、ほんで、まずね、バスの中で最初にね、アニメを見せられたんですよ。もちろん最初に資料はいっぱいもらってて、
うん、
そこそこ勉強もね、そこそこしてたんですけど、まずアニメを見せられて、そのアニメがね、最初からね、
飛ばしてるんですか？
まあ結構やっぱりね、
裸足の原的な。
いやー、それより僕の中ではそれよりきつかったな。
は
あ。ある意味きつかった。いや、アニメ自体は可愛い男の子が出てきて、
うん、
頼み物をされる、
うん、
これ誰なんです届けて、でその届けに行くのはもちろん国立療養所ですよ、
うん、
でアニメの中でその可愛い男の子と可愛い女の子がこう届けに行くわけですよ、うん、女の子の方は何回か行ってるから分かってるのかな。で男の子が行って療養所のおじいさんにこう荷物これ頼まれたやつですって渡すと、
うん、
ありがとうって言って手を出すんですけど、うん、その手を見て男の子がって言って手引くんです。
おう、
それが出だし。
きついな。
いや、ごめんごめん、びっくりしちゃったよね、おじちゃんはハンセン病なんだっていう、それからスタートっていうね。
はあ。
で、そんで、まあびっくりして、こういうのこれちょっと病気で変形しちゃってねみたいな話があって、で、
そのおじさんは顔は隠してるんですか？うん、
サングラス。
あ、サングラスね。はいはい。藤子不二雄 A さんチックな人がよく出てますけど。
で、ほんならその男の子は手引っ込めてびっくりしたぐらい、その何の前知識もないもんだから、うん、質問かストレートなことバンバン言うんですよ。おじさんは子供いないのみたいな。
はあ。
おじさんはね、断種っていう手術をさせられてね、みたいな。
あ、去勢ってことですか。
去勢ですよね、はいはいはい、これ去勢させられてるんですね、みんな。
うん、
そういう話いっぱいあって、ほんで、おじちゃんの家はあそこなんだよ、帰ればいいじゃない、帰れないんだ、そういうアニメを30分まずバスの中で見ます。で着きました。で着いて、まずはそのあれ、前哨園には資料館があるんですよ。
そもそも、あの辺のそういう療養所ってすごい山奥にあったりするんですよ、ね。
そうそう、だから瀬戸内海。
隔離っていうぐらいだから。
瀬戸内海の場合は本当にあの島に作ってましたよね、岡山の場合は。で、まあ、もう一つの方は、島じゃないけど、日向瀬の方に作ってて。
そう、瀬戸内海の島のやつはよくテレビで出ましたよね。
はい、あそこは本当に隔離されてましたけど、僕今回行って思ったのは、その多摩の方は、もう、うん、敷地ギリギリまであの多摩のニュータウンっていうか、その家がいっぱい建ってて、ほんま家の、タウンの中に、なんかだんだんだんだんこう侵食されて
きた。してきたんでしょうね、別にね。
うん、もともとは多分山の中やったんでしょうけどね。だから本当にもう周り家だらけですよ。ギチギチ家まであるんですよ。で、ついて、まあ最初に国立資料館。資料館に入って、
うん、
で、最初に講義を受けるんですよ。ハンセン病の。でまずハンセン病というのは正しく知りましょうと。で、そこで初めて僕ハンセン病というのは正しく、まあまあ、その、短い講義ですけど、知ったんですけど、
うん、
まあ、昔はこれ遺伝やと言われてたのが、そのハンセンっていう博士が、これは感染病やと、
うん。
っていうのが分かりましたと。でも、逆にそれが悪かったんでしょうね。感染病って分かったことが。
う
つると。
そっか。
遺伝の場合は、遺伝の頃って、言うたらなんか前世の報いを受けた人たちとか、
うん、
合病とか、
うん、
そういう感じで差別されてたわけですよ、うん、まあもちろんその身内の人もみんな差別されるんだけど、
うん、
感染病ってなったら今度はあれうつるんやと、
うん、
ってなって日本が何をしたかっていうと隔離政策を始めたわけですよ、うん、で隔離政策の中でもひどかったのが村井県運動ってやつ。
村井県運動。村井県
なし。なし。
なし。はい。
に、雷病の雷。
ああ。
ほんで、県、
はい。
村井県運動。
県から。県から雷病を追い出せ。
ゼロにしよう
ゼロ
っていう運動が、はいはい、村井県運動っていうのが戦前から戦後ぐらいまであったんですよ、うんうん、戦後もあったんですよ、うん、でその時ですよ。だから結局のところあの白い車が来て反戦病の人たちを無理やり収容して、うん、国立病院に連れて行って、でその頃はもう密告も奨励されて、あそこの家のあれはどうもあれらしいとか、
うん、
でそういう家にはこう玄関に丸つけられたりとか、
わ、
まあ、そういう感じでどんどん村井県運動が進んでいって、で療養所にこうどんどんどんどん
隔離
されていったっていうの話がありまして、
はい、
でまあその時にいろいろあったんですけど、まあ、ひどい話もいっぱいあったらしいですよ、うん、まあ、もちろん資料館でそういうのも読みましたけど、で、まあ、戦後基本的人権とか日本国憲法ができたじゃないですか、
うん、
でまあまあ人には基本的人権がありますよ、
うん、
でその後にできたのが雷予防法ですよ。
あれあれ、いやごめんなさい、それは、
うん、
僕雷予防法って、
うん、
戦前のもんかなと思ってたんですけど違うんですね。
もちろん戦前にもあるんですよ、
うん、
戦前にもあるんですけど、あの戦前から雷予防に関するやつっていうのが1907年にできました。
ありますね。
で1900、まあ、あのね、あの31年に雷予防法っていうのが改正されて
強制隔離の対象となり、
うん、
所属の徹底届け出の義務化など強化され、
うん、
治療薬がなかった時代恐ろしい伝染という言葉は極めて効果的に社会に広がりました、
うん
うん、
で戦後ですよ、1947年に日本国憲法が施行されました、
はい、
で1948年に第二次村井県運動が起こりまして、
あれ
ほんで1953年に雷予防法がまた施行されるんです。
はあ、あららら、
ま、でもこの時点ではもうなんか国際的にはものすごい非難されてたらしいんですよ。だってもうその前の1941年にプロミン治療っていう
あるのにね、
もう治療法が確立されたんですよ。
あら
だ、ここら辺がもうねちょっとおかしいでしょって話。
これはでも厚生省何やってたのかなって話、
厚生省がやってたんですよね。
やってたんですよね。
結局のところその医者とか、もうこれこの時はもう宗教とかもそうだったのかな、隔離した方がいいよ、まあみんながこれもプロパガンダですよね。だから結局のところ映る映るみたいな感じで実際に映らないんですよ。で実際のところ僕、まあ、失礼な話、ずっとだからハンセン病患者みたいな言い方をしてたんですよ昔。でもハンセン病患者っていないんですよね。もう
要は感染したけど、
もう
治療して、
治療して、でも、うん、あの、まあ、後遺症で変形が残ってるっていうだけの人たちなんですよ、うん、だからもうそもそも雷菌も体の中にもうないですと、
うん、
でまあもちろんその3年に1回とかそういうレベルで日本でも一人とか未だに出るんですけど、
出るんですね、
出るけど、うん、その人たちはもちろんもう最初から分かるわけじゃないですか、
うん、
だからすぐに治療もされるわけです。今もっと優秀な薬がいっぱい出てるんで、
うん、
なんか今後のねこの時系列が俺未だにちょっとよく分かんなくて、その治るって分かってるのにその隔離政策を無理やり収容するっていう運動がその戦後もちょっと続いてた、その場所によってね。
やっぱり見かけのせいなんですかね。
見かけのせいってことなんですかね。で結局その雷予防法にはあの対処規定がないもんで、実質的には一回使用されても出れないっていう、で中に入るともうその子孫を残すこともできないんで、もう強制っていうかそういう手術もされて、でしかも看護婦がいないから
自分たち自己で、
そうそうそう、
で死んだら自分で埋めさせられるとかっていうのをよくね聞きますけど、
もう毎日の仕事がもうほんまにあの包帯を洗うことみたいな。
うん、
まあ、今回はだから行ってそのお墓っていうかみんなが入ってるお墓に手を合わせて、
うん、
で手を合わせたらその横にちっちゃいまだお墓があるんですよ、
うん、
で向こうの人が説明してくれて、これはまあ去勢とかいろいろやったんですけど、それでもやっぱりあの結婚してないとかいろいろあって、
うん、
赤ちゃんが生まれることもあったと。
ああ。
で生まれた場合もう生まれたら
すぐに
殺して、でしかもどうも二十何体がホルマリン好きにしてたらしい。
うわ、
でそれのそういう子供たちがここにいますと。でそれももう、まあ、手を合わしまして、で城内を今度は見学に行ったら、
はあ、
そういう、まあ、住宅がずらーっと並んでて、でも今どんどん古い住宅壊してるんですよ。で新しいその、うん、もう鉄筋のマンションみたいな感じに してるんですね、うん、ただそれでもその前哨園が一番最初にできた時の一番古い建物も残ってて、うん、まあまあなんかねもうその時にあの一緒に行ってた団塊の世代のおっちゃんがね、あ結構江戸を住んでるやんみたいなこと言ってたんですけど
思ったほど隔離って言われてるけどまだまだまだなんだかんだで綺麗じゃんみたいな、
綺麗じゃんっていう感じのこと言ってて、ああ団塊の世代ってすげえ無邪気なポジティブさがあるよねって思ったんですけど、もちろん今の昔と違ってその隔離じゃないんでも壁ももちろんないし、うん、自由に出入り できるんですよ。ただその居住区はやっぱり一応縦看板みたいなんで、ここから先は居住区なんであんまり入らないでくださいねっていうの書いてあるけど、その周りのその公園的なやつとかいっぱいあるじゃないですか、はいはい、そういうとこはもう普通に学生があの近道やから通ってたりとか、みんな近所の人が自転車で走ってたりとかするんで、何も変わらないです。でまあまあそういうとこも全部見学して、ほんで、アンとかいう映画があったんですよね。
ああはいはい、あのキッキリンとかモックンとか出て、ね、
それがここで撮られたんですよ。
あそうなんですか。
そうなんですよ。でその実際に撮られた家も教えてくれて、うん、んだその映画の中の表札がまだそのまま残ってて、ここで撮られたんですよって。
なるほどね。
でそれも全部見せてくれて、で最後に今回の目的の一つであるあの長野出身の方とお話をするっていうやつをやって、うん、でまあいろいろまあ面白いんですよ話もう、お二人来ててお二人とも90歳超えてるんですけどね。
もう元気なんですか。
元気なんです。
へえ。
ただねそのやっぱりさすがに最初にお母さんと別れるときはちょっと泣きましたけどね、うん、泣きましたけど、あの私がライブって分かったのはあの満鉄の入社試験受けたときなんですって。
エリートだ。
だから周りからダメやって言われたけど、そんな分からへんや、受けてみるわ、通ったらモケモンやろみたいな感じで受けに行って、うん、でその時にこうなんか指先をこうトントントントンちょっと怖ったもんで刺されたりとかして、感触分かるかみたいな感じで、うん、どうも それが
雷病の検査
で、結局感覚なくなるんですよね。
ああはいはい。
先の。でも最終的にはもうあの体中の感覚なくなって、視力もなくなって、舌しか残らなくて、うん、まあ、有名な話ですけど、あの舌で点字を読むっていう人が昔いましたよね、うん、あれがそうなんですけど、でその時に指先当てたら痛くないって話になって分かったと。
もう、
うん、でまあもうここに連れてこられて、でもうずっとここにいますと。でもう一人の人も、もう一人は女の人だったんですけど、うん、もう一人の女の人も最初は全然分かんなかった、
うん、
でいっぱい体にあざができたけど分かんなかった。で最初周りの人からハレンジなことしたから性病なんじゃないかみたいなこと言われて、
梅毒だよ、
本当に悔しかったと。だからその病院でハンセン病って診断された時は私は嬉しかったと。
あ逆に
もう逆にね。だからその
そっちじゃなかったんだ。
そうそう、だからそれぐらい私はそれが恥ずかしかったんで、そうなった時は嬉しかった。
まあ意外な答え。
で、うん、結局でもいざ収容されてみたらもうそれっきり
帰れない、
ね、帰れないっていうのが分かったんで、
うん、
でもお二人ともそのお母さんがずっとこう面会に来ては帰っていくのを見て泣いてましたみたいな話をずっとしてたんですけどね、うん、でその話をずっと喋ってはって、で最後のおじいさんがやたら言うんですよ、すいませんすいませんって。
謝らんでもいいのにね。
謝らんでいいのにね、
うん、
であのなんで謝ってはんのかなと思ったら、うん、もうこういうとこに住まわしてもらって、
うん、
でもう今はもう周りの人がもうみんな優しくしてくれて、看護もしてくれて、なんか病院なもうすぐ横に病院もあるんで、
うん、
でも至れり尽くせりやと、
うん、
でこういうふうにあなたがみたいにこう毎日のように誰か来て面会に来てくれて、みんな会いに来てくれるし、
うん、
こうやってこう余生を過ごさせてくれ、余生を過ごせてると、
うん、
私は本当にハンセン病になってよかったと。それってさ、でもさ、
それはね
、うん、だからもしかしたら俺らみたいなやつが来て、そのあんまりね精神的に負担にならんように、俺楽しいからいいよ心配せんといてって言ってる気持ちから言ってるかも分かんないし、本心からなってよかったと思ってるかどうかは分かんないですよ。分かんないけど、どっちにせよもし本心から言ってるとしたら、そう思わせるぐらいのその
落差があった
人生のね、壮絶な人生がないとそんなセリフ出てこないじゃん。でそのおじいさんが唯一声を荒げて怒った場面があって、それがさっきのアンの映画なんですよ。
あ、その坂本さんが話聞いてる中で怒った ったんですか。
そうそう、唯一全然
あれは岸からんみたいな、
全然怒らないです、すいません、うん、こんなとこでも私らこんなね、もうご飯食べるご飯の心配もしなくてすいませんね、今不景気なのにねみたいなことずっと言ってんだけど、
あ、見に行こうかなと思ったけど、あの人ライなんだよっていうシーンがありますよ。
そうで、
うん、
でそのアンの話になったんですよ、
うん、
あの皆さん何で今日来られたんですかってみんなでこう喋ってる時に、誰かがアンっていう映画見たんですよって言ったら、金銭に触れたっていうか、私あの映画大嫌いだって怒り始めた
んです。何がダメだったんだろう。
で、なんでかって聞くと、
うん、
あの映画はすごい、この全州に住んでる、まあ、キキキンがね、
うん、
すごい差別される映画だと、
うん、
でも違うでしょ今は、みんなあなた方こうやって毎日会いに来てくれるし、
うん、
私たちはこうね、みんな周りから看護もされて、お小遣いもちょっとだけでもらって、うん、食べるご飯もあるし、温かい布団にも寝れるし、こうやってみんな毎日来てくれる、あなた方だって私のこと全然差別してないでしょ、してないでしょ、うん、今もう差別なんかないんだよ。あの映画の中ではすごい差別されてるけど、今は差別なんかないんだよ、ないよね、ないよねって聞くけど、
うん、
ないって言えなかったですね。
まあでも案外実情で聞いてみると逆差別の方があったんだよっていうのは、まあ言った価値がある話の結果だなと僕は思ったんですけどね。
うん、だから
も
う、
まあまあでもないとは言い切れない。
そうだからもう出てないからその人そこからほとんど出てないから、こうやって確かに俺らみたいなね訪問者の人がいっぱい来て。大変でしたね、大変でしたねみたいな感じでみんな喋ってくれるし、
うん、
もう普通にね、同じように普通に対応してくれるし、もうすごい至れり尽くせり、もうよくわかりますよ。
それもまあそういう風に思うのもわかる、う
ん。だからもう今は昔と違うんだよって気持ちもよくわかるけど、
うん、
もう今そんな差別ないよね、もうないよねって言われた時に、うん、ないですってこう言い切れないところがね。
うん。
ちょっと辛いものがありましたね、やっぱり。
うん、
いや、絶対ないですよ。もう安心して外に遊びに来てください。っていう感じにならないのは、黒川の方であったホテルの事件とかね。
うん、
あれ、確か、もう、雷予防法がなくなって、で、その訪問事業みたいなんで、みんなで、地元に行くっていうので、鹿児島、九州の方からホテルに泊まりますってなった時に、ホテル側から断られて、
うん、
で、断られて、で、ちょっと吸ったもんだがあったじゃないですか。
うん、
で結局ホテルの方がなんかもう逆ギアがなんか、じゃあもうホテル廃業しますって言って廃業して、
うん、
でそれで全国からその九州の療養所に抗議メールっていうか抗議の手紙がいっぱい来て、
うん、
でその手紙のコピーが国立そこの資料館で見れるんですよ。
うわ、
その手紙はね、ちょっと読めたもんじゃないですよ。
それイオンとかのお客様の声を読むのと、
いやいやいや、
それの数百倍しんどいですね、はい、
だから思いっきりオブラートに包んでも、
うん、
いや、人間でこんなん書くんかっていうような、いや、日本人でこんなん書くんやなっていう。この手紙読むと、いや、戦争中日本人ひどいことしたよねっていう感じになるぐらいの内容でしたよ。だから、本当に柔らかく言うと、
うん、
お前ら人間じゃないでしょみたいなことをズガーッと書いてあるわけです。この虫どうたらこうたらとか。それが100つぐらいあるわけです。で、そういうのを国立教科勉強した後に、もうないよね、もう差別なんかないよねって言われても、
それ見たらうーんってなっちゃいますよね。
ってなりますね。なりましたね、僕はね。
いや、それ普通の感覚、
ね、ですよ。でもね、その懇談会の時に、またやっぱりその段階の世代的な女の人、
うん、
おばさんがね、今日来てよかったです、皆さん幸せそうで、もう皆さんの話聞いてほっこりしました。
いやいやいや、多分おっちゃんは、九十歳のおじいちゃんは来られてんねん、多分ね。
そうやね、
喋りが多分来られて、こうやったら、うん、多分みんな楽しんでくれるし、負担にも思わなくて、自分も楽なんですよ、多分そっちの方が。
そうなんでしょうね、
うん、そういう風に演者は楽だから、
うん、まあ、分かんないよ、そればっかりほんまに。
まあそういう、もうあと数年しか、多分
そう
ね。
ほんで必ず言うんですよ、そういう人たちが、いや、うん、もう私らあと30年もしたら誰もいなくなるから忘れてくださいって、
うん、でも忘れては多分本当はダメなんですかね、国自体が。
まあね、
憲法というかね、
まあでもこれ国って言いますけど、 だって僕もそうでしたからね、昭和40年代に、
うん、
まあもう昭和軍人の人とかそういう砲台前た人が街でいたら、
うん、
やっぱり差別的な目で見てましたからね、
うん、
来てほしくない、近くに来てほしくないとか。だって今でもそうじゃないですか、自分の家の近くに火葬場とかゴミの処理場できたら、
ね、まあある種その汚れの意識みたいな、
そうそう、だからこれはもう間違いなく汚れの差別なんですよ、うん、まあね、だからその差別の中で、あの向こうの講義で最初に講義の人が言ってくれたのが、差別で一番怖いのはもちろん差別する心と、でもっと怖いのが無知と無関心、
うん、
まあ、これはよう言いますよね、うん、無知と無関心が一番怖いって言うけど、あでも自分のことを考えたら、うん、無関心、無知じゃないんですよ、
うん、
まあ、そこそこそういうのは勉強したりとか話も聞いてるし、うん、おばあちゃんからも聞いてるし、で無関心かって言われると無関心でもないんですよ僕、
うん、
関心はあったんです、
うん、
そういう砂の器とか見て、これ何これ何っておばあちゃんに聞くぐらいだから、
うん、
まあ要は知りたくないから無関心を装ってただけなんですよね、この年まで、うん、だから無関心を装うっていうのは無関心より立ち悪いですよね、
うん、
あるの分かってるけど無関心を装ってるだけですからね、
うん、
まあそれでも本当に今回時間がなくて、
うん、
もう向こうでの滞在時間5時間ぐらいだったんですよ。
時間ないことないじゃないですか。
いや、まあ、でも城内も回るし、お墓にお参りもするし、
その
中で中の人たちが作った神社とか、
うん、
そういうもうすごいもん作る。
神社もあるんですか。
神社も自分の、あ、神社やか社っていうのかな。その宮大工の人たちがいるみたいですか。
はいはい、
だからその、まあ、手が悪いのにそういう宮大工の人たちが一生懸命作った社とかそれも全部見て、で教会とかお寺とか見て、ほんでその家とかも入ってですよ。住んでた家も入って、ほんで今どんどんどんどん潰してるんで、もうどんどん更地になってるんですよ。どんどんどんどんなくなっていきはるから、
うーん、
最終的にはこの最後の10人ぐらいになったらどうすんのやろ、日本の国立療養所をその一箇所に統合すんのか、
多分そういう動きになるし、まるまる一箇所っていうのはないけど、
ただそれもね、やっぱりどっかから連れてきて人生奪って閉じ込めてて、ほんで今度国の都合でじゃあまた引っ越せとは言えないじゃん。
言えないですね、
うん、だってもうそこがもうその人たちのね全てだから、うん、実際のところさ、僕はその国立療養所っていうのはその来予防法までずっと閉じ込められてたのかなって、そうじゃなくて、ある程度軽度の人とかは回復者っていう形で出てたらしいんです、うん、その療養所によってルールっていうか、
それは
裁量が、
それは法律は、
法律はあれだけど、
もう破ってるけど、もう実質上は
その軽い人は出たし、うん、実際脱走して出る人もいたんですって、軽い人は、でそういう人たちは回復者、ただ回復者で外に出ても絶対自分はハンセン病やとは漏らさないですし、
うん、
でなんかその僕が聞いたそのおじいちゃんはやっぱり一応出れる状態ではあったんですって、
うん、
回復者として、
うん、
ただ一回その地元に帰って、うん、その親戚一同がいるとこで帰ってもいいかな、帰ったら親戚付き合いしてくれるかなって聞いたら、誰一人首を振ってくれなかったんで、
うん、
ここに戻ってきましたっていう話をしましたけどね、
うん、それじゃないよねっていうのは多分
なかなかね、
なかなか
なかなかね、
うん、
だから
っていうかほっこりもできない、
ほっこりもできないしね、最後みんな拍手であの終わりましょうみたいな感じでみんなで拍手もしましたけど、
拍手
もな
礼かな、
うん、もう本当にこういう時
最敬礼かな、
最敬礼
ですると、その眺めてるみたいになるかもしれんから、握手して帰るか、
ただもう戦前からいるから本当に浦島太郎なんですね、満鉄の話は昨日のように喋るけど、
うん、
それ以外のことは見てないから、
その施設の中だけなんだ、
中だけだ、もちろんテレビはね、テレビで見てるから、それオリンピックだって見てるし全部見てるけど、
うん、
自分の中の記憶っていうか見た景色は満鉄、
今の日本で満鉄のこと喋れる人その人以外だと何人いるんでしょうねって、
まあ普通上書きされるからね、
うん、
いい思い出があったら、
うん、
でもいい思い出がないもんだから上書きされないじゃん、
うん、
うん、それはね、なかなか、いや、まあ、でも別に行くんじゃなかったとは全然思わないですよ。行ってよかったと思ってるんですけど、っていうか、まだ行かなあかんなと思ってますけどね。あの資料館の図書館を、俺はずっと、図書館もあるんですよ。でも、時間がなくて全然調べられなかったんで、だからその、実際のところ、向こうの人に聞いても、その強制収容が何年まであったとかよく分かってないんですよ。村井家運動、実際のところは昭和22、3年まであって、九州の方では、もうちょっと残ってたかもしれんとか、その差別のきつい地域。
いや、やっぱそういうのって証拠残したくないから、あんまり語り継がないんでしょうね。そうは
ないんですよね。だから正確、本当に正確なやつがなくて、まあたまたまその本でその大阪の人の、その手記みたいなだけはちょっと読めたんですけど、結局その人はその大阪でそういうのが分かって、で、梅田にね、梅田の駅に、お母さんと二人で行って、なんだろ、貨物列車の一番後ろに専用のやつが付けられてて、それをお召し列車って言うんですって。
患者用のお召し列車。
お召し列車って言うんです。でもそれ誰からもわかるから、ホームから遠巻きに何十人の人が指さしてるんですね、自分を。で、それにお母さんの二人で泣きながら乗って、でも、もうみんなが見てるから、もう早く出発してください、早く出発してくださいって思いながら、その貨物列車に乗りましたっていうのを手記で読みましたけどね。で、もともと大阪にもあったんですよ。ただ大阪にあったやつは、領事はあったんですけど、それも露土台風かなんかで、台風、あの、洪水が来て、はいはい、全部流れて100人ぐらいかなんか亡くなったんですよ。で、生き残った人が、岡山の、領事を新しく作ったんで、はいはい、だから岡山のあそこ、日向のあたりに2つあるんですよね。島に1つと、それから本土側に1つと、あそこだけ2つあるんですけど、その1つの方は、もともと大阪にあったやつを移転させたやつな
ん
です。まあ、今日の話は、ね、別に全然なんかもね、あれですけどね、もうやっぱり行ってもっと調べるともっといっぱい出てくるんでしょうけど、そもそも向こうの人ですらまだ全部把握できてないし、中で何があったのかとかね、今ちょっとずつ調べてるレベル。
まあでも喋る人がいなくなっちゃうのがね。
そうなんですよ。で、基本のところあの人たちの話聞くのってもう今しかないやんって話じゃないですか。だから多分、まあ、公立療養所って、まあ、資料館もそうですけど、誰でも行ける無料なんですよね、これ。いつでも行け、東京だったら。だからまあ、僕、好奇心でもいいと思うんですよ、こういうのって。興味でも好奇心でも何でも。無関心よりよっぽどマシやなと思うんですよ、全部。だからぜひ、好奇心でもちょっとなんか気になるなと思ったら、一回行ってみはったらいいなと思いましたね。あの、誰でも入れますからね、ここ。本当に。で、まあ、そういうのは全部横に置いといて、多摩のあそこでみんな周り小さい家ばっかりじゃないですか。
はいはい、
すごくここ、各家に庭がついてて、周りに森があって。
そこだけ見たら、こんなすがさしてもらってっていうのも。
高級住宅街に見えなくもないですよ。本当に余裕のある作りっていうか。まあ、それは昔、千何人収容されてた時
は。今結局何人いるんですか
?700 人ぐらい。
あ、でもそんないるんですか。
だから昔はほんまにすごい人だったんで、一つの屋根の下に12人収容とかだったんで、ほんまそれはもうひどい話なんですけど。
雑魚ねみたいなね。
そうそうそう。ほんで、結婚犬言っても一緒に暮らすことは許されないんで、通い婚になったんですって。だから要はその、女の人がね、とか男の人でた。男の人が女の人の夜、まあ、夜倍じゃなくて、行くんですけど、消灯時間には帰らなあかん。だから、結婚した奥さんっていうか、女の人は、一回でいいから、一緒に寝たかったな、みたいなことを。
700人もまだいるんですね。
確か700人ぐらいだと思いますよ。その正確な数字がね、ちょっと調べきってないんですけど。
でも、返そうと思っても、
無理
もう無理なんですよね。
無理なんですね、結局、ね。
だってもう、慣れちゃったし、戻れないし。
そもそも名前をね、本名捨ててるんで。
あ、そう
なんですか。名前変えられるんですよ、はいはい、最初に。ね、もちろん自分の意思でも変える人もいるんですけど、結局のところ、バレたら親戚一同みんな差別されるから、で戸籍からも消される存在じゃないですか。だからもう絶対に親戚にはバレないように。
今も
っていうか。今もですね。
戸籍がんならもうい
や戸籍はもちろん
住民票移して
のかそこら辺もねだからね調べようと思ったけど調べられなかったんですよね。
それ一番きついですね戸籍が。
まあ、そもそもね自由もなければ何もなく。
すごいですね、
子孫残す方法もなければ何もない、本当に人間じゃない状態っていうか、そういう形にしてるわけ
です。でも戸籍がなくなるってきつい話ですね。
だから昔の
スパイじゃないのにみたいな、
うん、もうだから全員あの本名は捨てて別の名前で暮らしてる形ですね。まあ、小関のことはまたちょっと調べときますけどね。実際今だからその回復してるのか、でも今でもやっぱりその気にして自分が帰ったら迷惑になるって言って一度も帰らない人もいっぱいいますしね。
でもそういう話をしてその90歳のおじいさんに僕らの話を聞くとけしからんってまた怒られるかも。
ああそう
知れないですね。
ですね。まあこういう話はそもそもラジオで
いいのかどうか、
どうか、まあもちろんねそのプライバシー関するようなことは何一つ喋らないんですけど、まあなかなかね貴重な体験であることは確かですね。
なるほどね。
なんとも言いようがないよ
ね。なんとも言いようがないですけど、でも人って怖い。
いや怖いですよ。怖いです怖いです
よね。
あの資料館ものすごいよくできた資料館ですよ、国立の資料館。あれ作るって約束したから作ってたんですけど、あの資料館一周するだけで大体分かりますけどね、まあ、どんだけ凄惨でひどい人生だったのかっていうのが、これをまたねそういう左とか右とかそういう感じで利用されるのも嫌だなとは
思いますね。本当、本当にこういうのが人権なんだろうなって思いますよね。
そうそう。ただ今自由に入っていけるから、逆にそっちの心配しますよね。誰でも言うたらもしかしたら接触できるわけじゃないですか、外の人と。だからそういうのに利用されなきゃいいなとか。
そうですね。
まあ、最終的にこれあの国がね国家賠償っていうかしたんですけど、金なんかいらんよなって話ですから
ね、
これ。
まあ金じゃないんでしょうね。まあ
だからそのお二人とも着てた服は全部その中での人たちが作った服を着てましたね。この中で作った服なんだよって言って。なんか食べ物も全部野菜バターとか全部ありました。
自給自足的な、
全部自給自足でしたよね。だから戦時中はほんまに見捨てられた状態ですからね、配給なんかも来ないし、全部自給自足でしたね。
いやまあ無知って怖い。
そう
か、無関心かな。
無知と無関心と無関心を装うっていうのはやっぱり、まあ、無知はしょうがないですけどね。
でもこれねまた新しい病気ができて、
そうだから、ね、
いつ自分がそういう風になるかっていうのも分かんないですからね。また新しい病気ができ
て、そうだからその講義を受け持ってくれた先生が言ってたのは、日本人で鳥インフルエンザが出た時もみんなパニックって、一斉にあそこの養鶏場危ないみたいな、バーッと
かいわれが危ない、
かいわれが危ない、だもう結局そこの人がもう自殺まで追い込まれるようなことを平気でするじゃないですか、日本人って。でもお医者さんから見たら鳥インフルエンザも普通のインフルエンザもみんな一緒やがな、
まあでも福島も一緒ですよね。
そうそうそう、ね、結局のところだから日本人でやっぱりわーってなるでしょ、
何べくれるがとか。
そうで、あそれ聞きながらちょっと思ったのが、最近の日本人って特に、なんかまあ、日本を一つの体としたら、すごい白血球の数がすごくて、
いやもうすぐ異物を、
そうなんかちょっとでも異物とかちょっとあったら白血球がうわーっと集まってきて、体外に出そうとするじゃないですか。もう白血球化がひどいな。
確かに。だからもうすぐ熱出るみたいな。
そう、
まあ、熱出してるんでしょうけどね、
はい、もうそういう感じはちょっとしましたね。だからこの日本の白血球化ってちょっと怖いなって。だから鳥インフルエンザとか会話の時も、まあ、自分は関係ないとは言うつもりは全くない。僕も怖いなってやっぱ思いましたよね、その瞬間は。マスコミからのあれだけを聞けば、なんか自分もそうなる可能性あるし、
まあ、なんすか、当事者にね、
当事者になる可能性っていうのはあるっていうのだけはいつも心の中に止めとかないとダメだなって、まあ、これあの別の回でも多分言いましたけど、あの感動の話の時もちょっと言ったかも分かんないですけど、一斉にねみんなラグビーで感動したりとかっていうのも多分同じだと思いますよ。
まあ、みんな同調圧力っていうか一緒じゃないと 不安
そうなん
っていうのもあるからかな。まあ個性個性とは言っているものの、
しかも昔と違うのが、うん、昔は何か例えばオリンピックを見ました、なんか見て感動しました、じゃあ一晩経って次の朝井戸端会議だったり会社で共有できたものが、うん、今 0.1 秒後にツイッターで共有できるじゃないですか。
うん、
だから一晩冷静に考える時間が今の日本人にはないから、
そうですね、一晩考えるっていうのは大事ですよね。
そうそうそう。だからラブレターでも
何でも。でも抗議メールでも。
何でも、一晩置いとけば、直すところ絶対あるのに、うん、今は 0.1 秒で共有が日本中に広がるもんだから、うん、間違った共有が一瞬にして、その一晩中で決まっちゃうじゃないですか、体制が。うん、いや、だからもう一回、村井県運動が起きてもおかしくないですよ。
まあ、でも本当に、平気でね、はい、あの、福島の女の人に、うん、子供をどう考えてるんですかとかっていうような、
そうですね、
人と一緒じゃないですか、
結局そうなんですよね。
うん、
自分は大丈夫ってみんな思ってるんですけど、けど、
いや、わかんないですよ、その人の理屈から言ったら。そうそうそうそう、東京に住んでる僕らも内部被害してる可能性があるわけですからね、全然。
だからそこら辺本当にね、もう戒めないといけないことですけどね。
うん、
まあ、怖いですよ、一瞬にして共有が広がるって
ね。
はい、
確かに。
まあ明治もこれ以上言うことは何もないみたいなんで、
いや言えないですよこれ。
まあね、
うん、
まあでもそんなにね、あの、まあ、深刻になれとかそういうのはなくて、
まあまあまあまあ、
あの、お前かってそれラジオのネタで言ったんやろって言われたら本当その通りなんですよ。
でも700人まだいるんですね。
確かに、700人ぐらいだと思います、うん、正確な数字がねまだちょっと分かってないですけど、全国で700人
あ、
そこはその各療養所で何人ずつかっていうのはまたちょっと分からないですけどね。
うん、
これあの探検爆問かなんかも爆笑問題が言ってましたね、半年ぐらい前に、はいはい、ここに確か。
うん、
それでだいぶその訪問っていうか見学の人も増えたって言ってましたよ。
うん、
やっぱりあの NHK の影響ってすごいですねって言ってたから。まあなかなかね勉強する機会がないんですけど、ここに行くといろいろと勉強できて、まあいいってことはないかな。
まあでも人権ってなかなか気軽に使いたくないんですよね、
本当はね。
うん、でも人権ですよね、これこそ人権
そうなん
だなって。
まあある意味日本、まあ、差別に三大もクソもないですけど、
うん、
やっぱあの朝鮮差別とブラック差別とこのライブの差別っていうのはやっぱりね、なかなかちょっと考えないといけない問題ではありますよ。
なるほど、
はい、
ということで
普段とちょっとあれ
テンションが
違いますけど、笑い話もないです
よね。笑い話じゃなくても、まあでも、やっぱり発見休暇っていうのはなんかやっぱりよくわかるような気はします。
ああ、それはね、僕がちょっと今の日本見て思うことですけどね。は
い。潔癖症なんですかね、みんなね。
ああ、そうかもわかんないですね。
うん。
まあ、ちょっと普段の楽しいノギツだと思って聞いたらこんな話だったらちょっとびっくり。
たまにありますからね、僕ら。
びっくりされたかもわかんないですけど。
うん、
別にあの、正しいこととか、偉いこととか、そういう気持ちで言ってるわけでもないんですけど。まあ、あの、
あるよね、そういうこと。
普通にちょっと、国立療養所に今回お邪魔したんで、感想を言ってみましたよ。
なるほどね。父が重いですよね。獣官房資料館だより。
獣官房っていうのは、
うん、
あのちょっとあの裁判なくても、
うん、
あの判決というかそのできるんですよ、療養所の所長が。だからその
あ悪いことしたら
悪いことじゃないですよ、なんか長靴くださいみたいなこと言っただけでもとか、うん、家帰りたいって言っただけの人もいれば、もちろん脱走した人もいるんですけど、そういう人は草津にある獣官房に入れられるんですよ、
う
ん、
ほう。
そこは狭いこの暗闇の中で入り口が50センチ四方ぐらいしかなくて、
うん、
で1日2食だけおかゆと梅干しが出るっていう、うん、で冬だからマイナス10何度になるんですけど、そこに閉じ込められるっていう獣官房っていうのが、それ草津の方の国立療養所に今できてるんですけど、
はあ、
そこで大体なんかそのこの何十年間の間に70人ぐらいその住環部に入れられて20何人亡くなったらしいんですけどね、その部屋の中で。
それでも何人かは生きてるんですね。
まあね、 もちろんだからそのすぐ出された人もいれば、その中で何年も閉じ込められた人もいるらしいんですけど、でそこになんかやっぱり歌が書いてあったりとかしたわけですよ。
はあ、うん、
まあ行ってみてください。
いや本当におじいさんがアンに対して怒ってたっていうのもなんか考えさせられますね。
ね、うん、やっぱちょっと考えましたね、それはね、うんうん、でやっぱりそのお二人がね、
うん、
ハンセン病でよかったとか、うん、ハンセン病って分かって証明できてよかったとかいうのも
言葉字だけで受けれるもんじゃないですよね。
ないですね。
ということで、もういいような気がする今回のドイツでした。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。